ヨハネの手紙2第1章1から3節。長老の私から選ばれた婦人とその子たちへ、私はあなた方を真に愛しています。私ばかりでなく、真理を知っている人はすべてあなた方を愛しています。それはいつも私たちのうちにある真理によることで、真理は永遠に私たちと共にあります。父である神と、その父の御子、イエス・キリストからの恵みと憐れみと平和は、真理と愛のうちに私たちと共にあります。それでは、お願いします。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
1ヶ月ぶりにまた立たせていただきました。先月私たちはヨハネの手紙の1というね、この手紙をまあ半年ぐらいかけてですけれども、ようやく読み終えることができました。じゃあ次何を学ぼうかなと、まあ、考えていたわけなんですが、ヨハネの手紙っていうのは続いて第2と第3があるわけです。まあ、皆さんもよくご存知だと思いますけどまあこの機会ですから、この3つの手紙をまとめて学ぼうと、第1が終わったのでね、第2と第3も学んでおこうと思いまして、まあ、そんなわけで今回はこのヨハネの手紙2から、神様のメッセージをですね、一緒に聞いていきたいと思うんですね。まあ、おそらく第2と第3の手紙を読んだことがある人はですね、なんとなく他の手紙と違うなと、新約聖書のね、そう感じる人多いんじゃないかと思うんです。そもそも短い。ね。内容はあまり乏しい、豊富じゃない、乏しい。ね。この手紙から一体何を学ぶんだろうかってね、いぶかしく思う人もいるんじゃないかと思うんですけども、まあ、少なくともあまり期待感を持ってこの手紙読んでますっていう人はいないんじゃないかなと。そういう私自身もですね、今までなんとなくそんな風に感じてたのかどうかわかんないんですが、あまりこう重要視して読んできた手紙じゃないなってことを改めて今回思いました。まあ、しかし、改めて考えてみますと、どうでしょう皆さん、私たちが日常書く手紙ってありますよね。その手紙は、この第2と第3の手紙くらいの長さの方が普通じゃないでしょうか。どうですか？第1の手紙5章まであるんですけど、5章まで書くような手紙ってめったに書かないと思うんですね。ましてローマの信徒への手紙だのね、コリントの信徒への手紙なんか考えますと、もうあれはもう手紙じゃなくて、大学のレポートとかですね、小論文の内容とか長さから言えばね、そういう部類に入る手紙な、書なんだと思いますよね。まあ、そう考えると、この第2と第3の手紙というのはですね、私たちの日常感覚からすればってことなんですが、珍しい手紙というよりもむしろ普通の手紙、そんな感じがするような気がしますよね。ところでこのヨハネの手紙2と3なんですが、第1の手紙と比べてまず気がつくのは、パウロが書いた他の手紙を見るとね、必ず手紙の差出人と誰々さんから誰々へってね、受け取り人がこう書いてあるんですよね。で、第一の手紙は覚えてるかどうかわかんないですけど、いきなり本論に入っちゃってたんです。誰々から誰々って入ってないんですよね。だから第一の手紙はそういう意味でもあんまり手紙らしくない手紙なんですけれども、第二と第三の方はいずれもですね、長老の私から誰々へっていう、ちゃんと差出人と受け取り人が書いてある挨拶で始まってるんですね。まあ、そういう意味でもこの2つの手紙の方が普通の手紙であって、第一の手紙の方が変わっていると言えるかもしれませんね。まあ、それはそれとして、2と3には差出人と受け取り人が記されているということからですね、ひょっとするとこの2つの短い手紙っていうのは、第一の手紙がこう送られるときにそれに添えて2と3の、ね、手紙も一緒に送られたのではないだろうかって考える神学者もいるんですね。まあ、かなり分量のある第一の手紙は、当時の教会が直面していた問題とか課題についての具体的な指示を与える、まあ、教えの書ですよね。であって、で、第2と第3の手紙はその指示書に添えてですね、教会と特定の人物に宛てられた。誰から誰へっていうね、そのこともはっきり示すという意味も含めて添えられて送られた手紙じゃないだろうかと、まあそう考える神学者もいて、まあそうなんだろうなというふうに思いますね。で、教会はこの3つの手紙をセットとしてね、第1、第2、第3をセットとして、ずっと継承してきたわけです。 で、内容の点からすると、第2と第3の手紙は、第1の手紙を土台としまして、内容的に豊富ですからね。その中で特筆すべき点を、まあ、際立たせて、第2と第3では、改めて語っている。まあ、そういうことですから、私たちもこの手紙をこれから学んできますけど、第1の手紙で学んできたことを、この第2、第3の手紙の学びを通して、改めて確認しながらですね、すでに教えられてきた事柄を改めてしっかりと捉え直しておけたらいいかなと考えています。読み飛ばすというよりも、じっくりね、第一で学んだことも含めてですね、大切なところを確認していきたい。先ほども申し上げてましたように、手紙の著者は、自分をこう長老って呼んでるんですね。長老。これはもともとユダヤ人社会における指導者、リーダーを表す言葉なんですが、古くは出エジプトの時ですね、あのモーセが何十万もの人々をこう一人でね、リーダーシップ取って連れ出したわけですが、大変だったんで、他にもモーセを助ける長老を置きなさいということで何人ものね、そういう人たちが選ばれたって記事が出てくるんですが、お父さんのね、義理のお父さんの忠告でね、そうしたってことが出てきますけど、そこから始まってまして、まあ、茶葉を極めていたモーセの肩の荷を軽くするために、イスラエルの人々の中から70人の長老が選ばれた。まあ、それが最初と言っていいかもしれませんね。で、この制度は、ユダヤ教の改造であるシナゴーグというところにも受け継がれたようで、旧約聖書時代ですね。さらには、今、新約聖書に入って、教会でもその長老制度っていうのがですね、受け継がれてまして、パウロは牧会者のテトスにですね、町ごとに長老たちを任命するようにってことを、テトスの手紙の中で命じてるんですね。まあ、そういうことは教会の中でもずっとこう受け継がれてきたってことになりますよね。でまた、この長老という役職名は霊的な指導者、まあ、いわゆる使徒ですね。使徒パウロとかいう使徒ですが、使徒たちを指す言葉としても用いられてまして、ペテロの手紙1の第5章の1節でペテロは自分のことを長老の一人ってはっきり言ってるんですね。まあそういう意味合いも持ってるということです。で、この手紙の著者もそういう意味で自分を長老って名乗ってるわけですが、まあおそらく長老の私からって一言言えば、こう読んだ人たちは、ああ、誰々先生だとかですね、誰々さんだって、まあ差出人が誰であるかが相手にも伝わるってね、分かってたんだと思うんですね。だからそう書いたと。例えば私が今外国に行ったとして、皆さんに手紙を書いたとして、グレシャベルの皆さんにね、そこに牧師からって書いてあれば、当然私からっていうのは一言でわかりますよね。わざわざ平塚からなんて書く必要ないですよね。教会の皆さんから、皆さんの牧師からって書いた方がですね、むしろ、まあなんていうんですか、牧師と教会の皆さんという、それ霊的な温かい交わりを感じるんじゃないかと思いますけど、遠く離れていても、キリストの体に属するお互いであるという、まあ、その霊的家族としての特別な関係が意識されている言い方だということです。私は長老だよってね、そう、なんて言ったらいいですかね、その役職名を堅持してるんじゃなくて、むしろその親しみを込めて、長老の私からというふうに書いているんだろうな、霊的なその交わりを言い表していると捉えていいんじゃないかと思うんですね。次に、じゃあ受け取り人は誰かというと、選ばれた婦人とその子たちへって記されてますよね。ここで婦人って訳されている言葉はギリシャ語ですとキュリアっていう名詞なんですけど、ある特別な立場の女性を意味する言葉だったって言われています。言われているようなんですね。ある特別な立場の女性。まあ、しかしそれが具体的な特定の女性を指しているとするならば、なんでその固有名詞、誰々さんっていうね、名前をここで、ヨハネが書いてなかったんだろうかと、不思議ですよね。そして内容を見ても決していわゆるプライベートなものでは、個人的なものではありませんから、さあ、この手紙は果たして、ある特定の婦人と子供たちにだけ書き記されたものなんだろうかという疑問も残るわけですよね。そこである学者はですね、この婦人って訳された名詞は、実は教会を指してるんじゃないだろうかと、そう理解する人もいるんです。聖書において教会は、皆さん覚えてますよね。花婿なるキリストの花嫁ですよね。女性名詞で表されるわけですけど、これは旧約聖書の中で神の民イスラエルが、シオンの乙女とか、 シオンの娘って呼ばれている箇所があるんです。まあ、そういうその、なんていうんですか、伝統を受け継いで、新約の中でも、教会がキリストの花嫁だっていうね、ことにつながっていると考えてもいいと思うんですが、選ばれた婦人とその子供たちっていうのは、つまり、神様に愛され、選ばれて、神のものとされて、神様との交わりにおいて特別な立場に置かれている人たち、キリストの花嫁として、また神の民、神の子供としての立場を与えられている人たち、まあ要するに、ここにいる皆さんです。私たちのことを指していると受け止めても、決して間違ってないんだろうと思いますよね。まあそういう手紙ですから、私たちも身近に感じてですね、親しみを覚えながら、ぜひしっかり読んでいきたいと思うんですね。そこでヨハネは、こう言います。私はあなた方を真に愛しています。これは新改訳聖書ですと、私はあなた方を本当に、真にというところが本当に愛していますってなってますね。まあ、そこには何も妨げるものがない、確かな愛の交わりがあるということなんですけど、でもどうしよう、皆さんもそうじゃないかと思うんですけど、今まで私はこの一文を特に、特別な意味で目を止めることなく、なんとなく、まあ、なんていうんですか、聖書の中の単なる挨拶のように何気なくこう読んできてるんですけど、今回改めてこの一文をこう読んでみましてね、この手紙に込められているヨハネの思いと言ったらいいんですが、なんかなんとなく、ああ、深い思いがあってこう書いてるんだ、言ってるんだろうなっていうことに改めて気づかされたような気がするんですね。皆さんどうでしょう？私はあなた方を真に愛してますなんて人に向かって言ったことありますか？ね、恋人とか夫婦なら、まあ最近はね、日本でもいいかもしれません。英語だと I love you っていうのは普通にね、結構言うそうですよね。でも日本は字はあまり日本語では言ったりしませんし、まあ最近の若い人は恋人同士とか夫婦でもね、そう言うって人も多いかもしれませんが、少なくともそれはあなたであって、しかも男女であって、あなた方って複数に向かってね、あなた方を真に愛してますなんて言い方は普通しないと思うんですよね。うん。教会では、これ最近は少なくなってきたんですが、以前の、私が救われた若い頃ですけど、説教の中でね、牧師がね、愛する皆さんとかね、愛する兄弟姉妹っていう、こう呼びかけながら説教する牧師が結構いましたね。今でもいるかな？平井さんいるかな？言わないかもしれない。わかんないですけども。はい。私はあんまり言ったことないんですよね。なんか照れくさいというか、いかにも教会用語というか、愛する皆さんってね、あまりそう言ったことないんですが、まあ、言えなかったと言ってもいいかもしれませんけど、ちょっと照れくさい思いもあってね。ただ、今年になってグレーシャペルもね、ハレルヤってさっきも私もやりましたけど、やるようになったじゃないですか。で、あれも昔からハレルヤっていう牧師はいたんですけど、私もやっぱりあんまり照れくさいし、でかい声でね、ハレルヤっていうのはちょっとこう、なんていうか、なんつったんですか、なかなか言えない勇気がないっていう感じでいたわけですが、まあ平井さんがやり始めてね、まあその前に小笠原先生から影響を受けたんだと思いますが、グレーシャペルに持ち込んでくださって横浜でそれをやるようになって、さらにここでもやるようになって、まあ、僕はとてもいいと思うんです。ハレルヤーっていうのは当然神様賛美します、褒めたたえますっていうことな意味ですから、これ何しろ神様が喜ぶんですよね。でやってみると意外に気持ちいいじゃないですか。皆さん最初はちょっと 手上げの皆さんもちょっと躊躇したと思うんですけど、やり始めればまあどうってことはない、やった方がむしろ気持ちいいというかですね、そんなことで、ある人が多いんじゃないかと思うんですけど、いずれにしても神様は喜ぶことなんだと思いますよね。ヨハネが私はあなた方を真に愛していますという時のこの愛っていう言葉ですが、これはもちろんいわゆる恋愛の愛じゃなくて神様の愛、ギリシャ語で言うとアガパオという動詞なんですね。愛、愛しています。この神の愛のことをですね、まあ元来日本の文化には、いわゆる男女の愛とか親子の愛はあったわけですけど、神の愛っていう概念がなかったんですね。だから最初にこの聖書を日本語に訳した、まあ訳した人たちがいて、宣教師たちが訳したんだと思うんですが、その時、その、アガパオという、アガペというね、その神の愛をどう日本語に訳したらいいか、いろいろ考えて、何て言ったかというと、神のご大切って訳した。神のご大切。なかなかいいですよね。ご大切。神様がの愛のことを神のご大切と呼んだと、うん。私はあなた方を本当に大 大切に思っていますということですね。これならばあまり照れくさくなく言えるんじゃないかと思いますよね。神様はあなた方をあなたを何よりも大切に思っておられるんだ。最近マザー・テレサの一つの文章を読みました。ちょっと紹介しますので読みたいと思いますが、タイトルはあなたは大切な人っていうタイトルなんですね。ある日オーストラリアから一人の女性がマザー・テレサを訪ねてやってきました。ジーンズのオーバーオールに麦わら帽子、ついさっきまで畑でトラクターを運転していたような格好でインドまでやってきた彼女を見て、私はとても驚きました。こんな格好で何をしに来たんだろうと思ったのです。話を聞いているうちにだんだん事情が分かってきました。オーストラリアの大平原で農業を営んでいるという彼女は、アルコール中毒の夫から暴力を振るわれ、息子にまで暴力を振るわれているとのことでした。自殺を真剣に考えているとき、彼女はふと、どうせ死ぬなら一度でいい、憧れのマザーテレサに会ってから死にたいと思ったそうです。そして気の身気のまま、インド行きの飛行機に乗ったのでした。マザーはとても忙しかったのですが、本当に助けを必要としている人が来れば、すぐに時間を取ってくれる人でした。マザーは彼女の手をしっかり握りしめ、温かな笑みを浮かべながら、1時間ほど彼女の話を聞きました。話が終わった彼女は言いました。これで用が済んだからオーストラリアに帰ります。死ぬのはやめました。私のことをこんなに大切にしてくれる人が一人でもいるなら死ぬのはもったいない。こうして彼女は生きる力を取り戻し、国に帰っていったのでした。自分のことを本当に大切に思ってくれる人がたった一人でもいれば、どんなことがあっても生きていける。それが人間なのでしょう。苦しみのどん底にある人に、マザーは命を大切にしなさいなどと説教することはありませんでした。ただ、心の底からの笑顔と力強く握りしめた手のぬくもりによって、あなたは私にとって大切な人です、と無言のうちに伝えるだけでした。自分のすべてを差し出して愛を伝え、愛の力で相手を立ち上がらせる人、それがマザー・テレサだったのです。なんか心にスッと入ってくる言葉ですよね。で、本当に、ああ、こういうのが本当の意味で聖書の言っている証っていうものなんだろうと思いますし、まあ、伝道っていうのもこういうことなんだろうなと。何を伝えるかって、愛を伝える。いや、愛を生きる。それを表すのが伝道であれ、証っていうことの一番根底にあるもの、中心にあるものなんだろうと思いますよね。そしてこのような神の愛こそが、ヨハネが第一の手紙において一番中心的に精力を込めて取り上げてきたテーマであったわけですよね。愛の手紙ですよね。ヨハネがイエス様から学んだ、これは新しい命令でもあったわけです。第一ヨハネの3の23節に加わります。皆さん、手法にありますかね ?3 の23。ありますか?はい、一緒に読んでみましょう。はい、その掟とは、神の子イエス・キリストの名を信じ、この方が私たちに命じられたように、互いに愛し合うことです。私はあなた方を真に愛しています。のこの私っていう言葉は、日本語で普通に読んでしまうんですが、ギリシャ語の文法的にはですね、これ強調された言い方、強調文だっていうんですね。ギリシャ語って日本語とちょっと似てまして、日本語は私っていう主語をあまりつけないで、これします、あれしますって言ってしまうじゃないですか。ギリシャ語も主語をあんまり普段入れないでですね、動詞の変化でこれが主語がどういうものであるかっていうのが分かるような言語なんですよね。で、この普通の文章では私ってあえて入れないんですが、この文章にあえて私ってこれエゴーっていうんですが、というギリシャ語が入ってるんですね。それは次の文の私ばかりでなく真理を知っている人はすべてあなた方を愛していますと語るための、布石でもあろうと言われているんですが、愛がその私のうちにあり、その愛がさらに広がっているんだっていうね、確かなものとして広がっているんだっていうことを、強調しているんだろうと言われているところなんですね。そしてその愛の広がりを生み出して支えているものが何かといえば真理なんだってヨハネ言ってるんです。愛を支えているものが真理だと。こう言ってますよね。真理を知っている人はすべてあなた方を愛しています。それはいつも私たちのうちにある真理によることで、真理は永遠に私たちと共にあります。真理って言葉が ここで3回も繰り返し出てきますよね。じゃあ真理って一体ここで何なんだろうかと。これはギリシャ語でアレテイアっていう言葉なんですが、真実とか誠とも訳される言葉なんですけど、ヨハネが語る真理っていうのは、具体的に言えばイエス・キリストによって表された神の真理。キリストが十字架にかかってくださった。ね、蘇ってくださった。キリストが来てくださった。っていうね、そういった神、キリストによって表された神の真実を意味していると言われるんですね。それは私たちにはっきり示された真実であって、知恵のない者に知恵を与え、愛の足りない者に十字架の主を見上げさせ、失いかけた愛を御言葉の語りかけによって再び燃え立たせてくれる。そういう神の具体的な導きの真実を意味しているということなんですよね。さらにこの真理は、イエス・キリストが天に昇られた後、弟子たちに送られてきた、私たちにも送られている御霊を通して与えられる恵みでもあるんですね。2節でヨハネは、それはいつも私たちの内にある真理によることでって言ってますよね。誠の愛は私たちの内にある真理による愛と真理っていうのは切っても切れない関係にあるということなんですよね。ちょっと理屈っぽい話が続いて分かりにくいかもしれませんが、この真理は神様が私たちにお与えくださった御言葉の真理なんですけど、その御言葉の真理を真理として正しく理解し、悟り、信じることができる。それは聖霊の働きじゃないですか。だから御言葉だけ来てもダメなんです。聖霊の働きが必要なんです。だから御言葉と聖霊、これによって真理が、神の愛の真理が私たちの内側にはっきり明らかなものとされているんだということをヨハネはここで言ってるってことですよね。つまりこれ真理って何かって言われれば、一言で言えば御言葉と聖霊だと言っていいでしょうね。これはもう車の両輪みたいなもんで、御言葉だけでもダメだし、聖霊だけでもダメなんです。御言葉の真理を悟るために真理の御霊である聖霊が来られて、私たちの内側に住んでくださって、真理を明らかにして、その真理によって愛がはっきりと私たちの内側に溢れ出てくるようになるんだということですよね。どうでしょう、皆さんこういう確信持ってらっしゃるでしょうかね。御言葉の真理と御霊の内住、内に住んでくださる御霊を確信しておられるでしょうか。この真理のうちに私たちが固く立ち続けるならば、その交わりの中に神の愛が全うされていくと。後ろ裏を返せば、もし私たちのうちに愛がないとすれば、あるいは愛が弱いとすれば、小さいとすれば、それは御言葉の真理を十分に味わっていない。ね。御霊の真理を深く味わうために御霊により頼み、神様、聖霊との交わりを深く求めていないというところに原因がある。ということになるわけですよね。そう聖書は教えている。ヨハネの手紙1の2章の5節でヨハネはこう言っています。これも一緒に読んでみましょうか。第一ヨハネの2の5。はい。しかし、神の言葉を守るなら、誠にその人のうちには神の愛が実現しています。これによって私たちが神のうちにいることがわかります。ね、御言葉を守るならば、神の愛が実現している。そのために聖霊が来られて、御言葉の真理を悟らせてください。その真理を深く求める。具体的に言えばね、やっぱり御言葉を黙想したり、じっくり学んだりもいいでしょうし、黙想したり祈ったり、そうやって味わうことですよね。御言葉って同じ、もう分かってるようなつもりでも、味わい、繰り返し繰り返し味わうことで、あっと気がつくようなことが意外に出てくるんですよね。あ、こういう意味もあるなって、その時の状況にもよりますね。それは黙想と言います。そういう習慣を私たちは身につけておく必要があるんじゃないかなと思うんですね。教会の交わりに一致が養われていくためには、教えられた真理に立ち続ける必要があります。ある神学者が言いました。真理と愛はお互いを補い合っている。人は真理を愛なしに示すことができません。しかし、なんと多くの場合、私たちが真理を主張するときにね、他者への配慮とか思いやり、愛を欠いていることかと思いますよね。正しいってことを言い始めると、愛がどっかに突っ飛んでしまうんですね。そうすると、その正しさは人を傷つけたり、関係を壊したりすることになってしまう危険が大いにあるってことですよね。真理は常に愛と共になくてはならない。真理と愛は常に同席していなくては、補い合っていなくてはならないということですよね。愛なしに真理を主張するときに、その真理はどこか歪んで伝えられてしまう。そ そしてそれは裏を返してね、受け止める側にも問われていまして、愛なしに真理を聞こうとすると、まあ、ひねくれた形で聞くわけですから、それを素直に受け止めることができずに、歪んだ解釈をしてしまうことにもなりますよね。相手の真意を疑って、真理が真理として聞こえてこなくなってしまう。これは皆さん、毎日の歩みの中で、夫婦でも親子でも、家庭の中でもね、職場でも、いや、教会でも、これあり得ることなんです、皆さん。正しいって主張したくなる時には、特にそこに愛があるかってことをしっかり確認する必要があるということですよね。それを忘れてしまったら、どんなに能力がいい人でも、何ができる人でも、教会では用いられることはありません。そこをしっかり心に留めていただきたいと思うんですね。一体何が私たちの人間関係の中で足りないんだろうか。聖霊によって教えられる御言葉の真理と、そこから生まれる愛が足りないからではないだろうか。家族の一致、教会の一致、社会の一致において私たちに本当に必要なものはこれなんだってことを、ヨハネはこの第二の手紙の最初、冒頭で教えてくれているっていうことですよね。皆さんの家庭で、皆さんの職場で、この社会で何が一番必要かといえば、これが必要だ。御言葉と聖霊によって与えられる真理と愛ですよね。それがしっかりと結びつくところに素晴らしい交わりが生まれてくるんだろうというふうに思いますよね。愛は真理の裏付けなしには正しい方向性を持ちません。それは独りよがりで、結局は自己中心なものとなります。ですから、この愛と真理には密接な関係があって、互いに補い合っていると言える。私たちはこの愛と真理の素晴らしい調和をどこに見ますかっていうと、愛と真理の調和をイエス様のうちに見ることができるんですね。イエス様こそまさに、イエス様が語る真理は常に愛によって裏付けられていましたし、またイエス様の愛はいつも完全な真理に基づいていたと。イエス・キリストを見れば、またその教えを見ればですね、そこに愛と真理の調和一致がある。ですから私たちがこの調和とバランスを得るために向かうべきはイエス・キリストです。キリストをいつも求めながら、キリストがどういうお方か何を語ったか、そのことをいつも求めながら行くときに、私たちの内側にも愛と真理の調和が生まれてくるということですね。さて、最後、第3節でヨハネはこう記しています。父である神と、その父の御子イエス・キリストからの恵みと憐れみと平和は、真理と愛のうちに私たちと共にあります。まあ、ここで、ヨハネは3つの賜物を挙げています。恵みと憐れみと平和。恵みっていうのは本来それを受ける資格のないものに与えられる神様の祝福のことですよね。私たちは罪が許される資格なんて本来ないんです。でもイエス様の恵みによって許されてるんです。二つ目の憐れみっていうのは、神が罪人に示してくださる誠実さを意味していますね。そして三つ目の平和、あるいは平安とも訳される言葉ですけど、それは神様との間に回復された交わりから生まれるものですね。まあ、じっくり解説する時間がないんですけど、どれもこれも皆私たちにとって必要不可欠な大切な賜物なんですよね。で、皆さんに改めて伺いますが、皆さんは神様のその豊かな恵みに満ち溢れておられるでしょうか。実感して歩んでいらっしゃるでしょうか。あるいは神様の深い憐れみの中に包まれて守られているという確信がおありでしょうか。そして神様との平和な、平安な交わりの中にいつもこの心の穏やかさ、平安を覚えてですね、歩んでおられるでしょうか。もしもね、そうとも言えないなと、そうでない時もあるなと、自分には恵みと憐れみと平和が足りていないなというならば、改めてこれら三つの賜物は、私たちが聖霊なる神との深い交わりによって、御言葉の真理に固く立ち、神の愛のうちに留まっていくときに、豊かに与えられる。共にあるんですよね。永遠に。それが約束されている。このヨハネの言葉をですね、しっかりと心に受け止めつつ、今週一週間歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。